Okay, if you could please open your Bibles to Deuteronomy chapter 8.
それでは聖書の新命記をお開きください。新命記の8章です。
We've been going through the Bible and we've been going through the book of Deuteronomy.
ちょっと新命記を今学んでいます。
And once again, the setting is they're on the east side of the Jordan River and Moses is speaking to them before they renewing the covenant before they cross over into the promised land.
今ですね、ここはイスラエルの民は今ヨルダン川の手前にいます。これから約束された土地に入っていく、その手前でモーセが民に語っているところです。
And you remember the story. Once before, they were on the verge of entering the promised land. But what happened was they didn't go in because of lack of faith. And for 40 years, they ended up wandering in the wilderness.
覚えていらっしゃるでしょうか。彼らは一度ですね、この約束の地の手前まで来たことがありました。でもその時に、神に従い通すことができずに、その土地に入っていくことができなかったために、彼らは40年の間、
Let's begin with verse 1.
8章の1節から、始めたいと思います。お読みします。私が今日あなたに命じるすべての命令をあなた方は守り行わなければならない。そうすればあなた方は生き、その数は増え、主があなた方の先祖たちに誓われた地を所有することができる。
Moses stresses it's important that you be careful to do these commandments.
モーセはここで、この与えられた律法をあなたたちは守らなければいけないというふうに注意しています。
You know, James says about the same thing in the New Testament.
ヤコブも新約聖書の中で同じことを言っています。
He said in James 1:22, be careful that you be doers of the word and not only hearers.That deceive themselves.
ヤコブの手紙の一章二十二節のところに、また御言葉を実行する人になりなさい。自分を欺いて、ただ聞くだけのものであってはいけません。
And he says, for somebody who's just a hearer of the word, they're like a person that goes and looks at themselves in the mirror and observing themselves, and then they look away and then they just quickly forget what the mirror has told them.
そしてその後続いてですね、御言葉をただ聞くだけの人というのは、鏡に自分の顔を映して、見て、そのまま去っていく人のようだというふうに言っています。
But interesting, James said, deceiver, they're deceived. If you're just a hearer and not a doer, you're deceived.
ここで、ヤコブは、その聞くだけで御言葉を実行しない人というのは、自分を欺いているというふうに言っています。
Interesting choice of words.
これは面白い言葉をここで使っているなと思います。
Deceived. Well, how would you be deceived? Deceived means being fooled into thinking something, being thinking you're something that you're not.
この欺くということは、そうではないもの、自分がそう本来あるべきでないものということを考えているということ。
For the Israelites, they had received these commandments. They heard the voice of God. God came down to earth. He wrote the commandments on tablets of stone. And they must have thought, wow, we have the revelation from God. Never in the history of the earth has something happened.
イスラエルの民たちは、実際に神様からこの直接立法というものを与えられました。今までそんなことがこの人間にですね、神が直接立法を与えるっていったことが起こったことはなかったので、本当に彼らはこれが神からの掟だというふうに受け取ったわけです。
And it was precious, but Moses points out, be careful that you do these. These are for a reason. These commandments are given to you to show you how to live.
それは非常に特別な貴重なものだったわけですけれども、モーセはそれをイスラエルの民たちにこれを行いなさいというふうに注意を与えています。気をつけてちゃんと行うようにしなさい。与えられたことには理由があるんだ。
Let's move on. Verses 2 through 6.
では2節から6節。あなたの神主がこの40年の間荒野であなたを歩ませられた全行程を覚えごめんなさい。 か読みます。あなたの神主がこの40年の間荒野であなたを歩ませられた全行程を覚えていなければならない。それはあなたを苦しめて、あなたを試み、あなたがその命令を守るかどうか、あなたの心の内にあるものを知るためであった。それで主はあなたを苦しめ飢えさせて、あなたも知らず、あなたの先祖たちも知らなかったマナを食べさせられた。それは人はパンだけで生きるのではない、人は主の口から出るすべてのもので生きるということをあなたに分からせるためであった。この40年の間あなたの着物は擦り切れず、あなたの足は腫れなかった。あなたは人がその子を訓練するように、あなたの神主があなたを訓練されることを知らなければならない。あなたの神主の命令を守ってその道に歩み、主を恐れなさい。
These wilderness wanderings that they went to were really a test to reveal what was in the hearts of the people.
この、まあ、荒野での生活というのが、実は彼らのイスラエルの民の心に本当は何があったかというものは明らかにされるための、まあ、期間でした。
He calls it the terrible wilderness.
ここで、まあ、ひどい苦しいこの荒野ということを申し上げています。
It's during wilderness times that we really find out, it's during those times in the desert, during the times when things are hot, that we find out what's in our hearts.
この、まあ、荒野、砂漠のようなところにいるときですね、非常に暑いところですね。そこにいるときにこそ、まあその心の中に本当は何があるかということがわかります。
But it should be noted, when God tested the Israelites, he already knew what was in their hearts.
でも、まあ、神様がイスラエルの民を試みたわけですけれども、神は実は民の心の中に何があるかということをご存知でした。
God wasn't taken by surprise.
神様は別に何も驚くようなことはありません。
You know, God didn't say, I knew it. I just knew they wouldn't obey me.
神様はもう本当に分かってる。
I can't believe they did this.
彼らがそんなね、従うことができないなんてことも信じられないなんていうことは言いません。
But it's important for us to remember that nothing you do will ever take God by surprise.
覚えておかなきゃいけないのは、私たちがすること、どんなことも実は神を驚かせるということはないということです。
The problem is never that God doesn't know what's in your heart. The problem is that we don't know what's in our hearts.
神様は私たちの心の中に何があるかということをご存知です。問題は私たちの方が自分の心の中に何があることを分かっていないということです。
And during times of trial, God uses those hard times to show us.Really, what's in our hearts?
ですからこの試練を通して神様は、その期間に私たちの心の中に実は何があるかということを、示してくださっている。
And the Lord isn't doing this to put you down. He's not doing that. You know, we during times of trial, we kind of see the ugliness in us, ourselves. Things we don't really want to admit are there. And the Lord isn't doing it just to say, "See, you're a loser." You know.
そういった時に何が出てくるかというと、まあ、自分の心の中の醜いもの、見たくないものが、まあ、こう出てくるわけですけれども、それは決して神様はそれによってその私たちをこう貶めようとか、ほら見てみろ、だからお前は失敗してるじゃないかっていうことを言おうとしているわけではありません。
No, but the Lord allows these things to come up as part of our growth, as we learn that, hey, I have been relying on the Lord, and we reach out for God's help. When we see weaknesses and need, we're ready to reach out. Lord, show me how to do it.
そうではなくて、神様はそれによって、私たちにその神が必要であるということを教えるために、あえてそういうものが心の中のものが出てくることを許されます。私たちはそれを見たときに本当にもう神の助けが必要だと、 ということを理解して神様助けてくださいと。
But we may be disappointed. During those times, you may be disappointed. You think, you know, anger comes up. You get irritated, angry. I don't know. That happens to me in trials, and I don't want to admit it. I thought I didn't know. I thought I was more spiritual than that.
でもですね、そういった時というのは、私たちは時に自分の中のものを見てしまうとがっかりすることがあります。私の場合ですと、その試練というとよくその怒りというものが来ます。で、それに対して私は自分のうちにそういった怒りがあるということも認めたくないわけです。
But God is not disappointed.
でも神様は、そのことについてがっかりされる方ではありません。
I think especially of Peter. You know the story of Peter.He took to the Lord, he proclaimed to Jesus, even if everyone else leaves you, I will never, ever leave you.
でも、私はペテロのことをよく思い出すんですけれども、彼はイエス様が、十字架につく前ですね、私は決してあなたを見捨てることはしませんとイエス様に対して言いました。
And the Lord knew that Peter couldn't do that. The Lord knew what was in Peter.
でも主は、ペテロが最後までそういうふうにできないということをよくご存知でした。
And he just said, Simon, you know, he looked at Peter and it's as if Peter, you don't realize that you're not as tough as you think you are.
イエス様はペテロに対してあなたは自分が思っているほどそんなに強くはないんだよということを。
He said, Peter, you're going to deny me three times.
あなたは私のことを三度。
Before the sun comes up, before the sun comes up tomorrow morning, you're going to deny me three times.
太陽が昇る前に三回私のことを知らないと言うよと。
But then he said, and the Lord says here in Luke 22 verse 32 says, but I have prayed for you.That your faith may not fail. And when you have returned to me, strengthen your brother.
でもその後続けて、このように言われました。ルカの22章32節になりますが、しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りますと。だからあなたは立ち直ったら、兄弟たちを力づけてやります。
Jesus knew exactly what was in the heart of Peter. He knew that Peter was going to deny him.
イエス様は、はっきりとペテロの心にどういうものか、彼がイエス様を拒むということをよくご存知です。
It didn't shake up Jesus. Jesus also knew that he would. Jesus had prayed for him. Jesus knew Peter would come back, and he said, "When you come back, when you're gonna get knocked down, when you stand up again, I want you to strengthen other people."
でもそれだけではなく、イエス様はその先に。ペテロが、どうなるかその後立ち直るということをよくご存知でした。ですからあなたが立ち直ったら力づけてあげなさいというふうにもうその先のことまで言っています。
And what I want you to see in that is that the Lord was for Peter. And the Lord, just as the Lord is for you.
ここで、皆さんに知ってもらいたいことはイエス様はペテロの味方であったということです。で、同じようにイエス様は皆さんの味方であるということです。
In verse 3, he said he humbled the Israel, God humbled the Israelites through giving them manna to eat.
また3節のところにありますけれども、神様はイスラエルのためにマナを食べさせることで、彼らを減り下された。
And you know the story of the manna when Israelites went out into the desert, they didn't have any food to eat.
マナの話をご存知でしょうか。彼らはアラノをさまやっているときに何も食べるものがありませんでした。
Over a million people out there in the desert with no food to eat.
もう本当に何万という人がいましたけれども、アラノにいましたけれども、そこには何も食べるものがありませんでした。
But the Lord provided miraculously for them through this mysterious food that just came out of nowhere.
そこに神様は本当に奇跡的に。この不思議な食べ物をどこから来たかわからない不思議なものを食べ物を与えられました。
When they got up in the morning, they went out and these like, I don't know, I think they're like Wheaties or something. You know, just kind of like a, it's just a, the word manna means what is it? But they would gather this food, kind of a, like a cereal or something. It would be out on the ground.
朝起きるとですね、なんかこうもう本当にその雑草のようにいろいろその辺に あってですね、マナというのはこれは何だろうという意味ですけれども、それをまあこうかき集めて、なんかまるでシリアルか何かのようにこうかき集めてみんな食べた。
What it was, coriander seeds. It tasted. It tells a little bit about what it tasted like. It tasted like honey. Probably like this cereal they sell at Costco. There's this. I just imagine when I eat that, that's manna.
ちょっと蜂蜜っぽい味がするということで、なんかコスコに売ってるシリアルのような。
But interestingly, they could only gather what they needed for one day.
でも面白いのは、彼らは集め、彼らがそれを集められるのはその日。
And if they tried to gather more, it would rot.
もっとそれ以上集めようとするとそれは腐ってしまいます。
And so, you know, they had to depend on God every day. They could get enough for this one day, and then the next day they had to gather it again.
ですから彼らは毎日神様に頼らなければいけませんでした。今日集めた分は今日の。
So that they.
明日のものはまた明日。
They were humbled in that they needed to depend on God.
ですから神、彼らはもう本当に神が必要で、神に頼るしかないというところで減り下されています。
We also need to depend on God for our spiritual nourishment, our spiritual manna.
私たちもまた、この霊的な食物、霊的なマナーをいただくために本当に減り下る必要があります。
You know, it's really only when we're hungry.When you're spiritually hungry, that your heart is open to the Lord.
実は、本当に私たちは霊的に空腹を覚えている時じゃないと、神様のもとに来ることが、心を開くことができる。
And the Lord wants to have this relationship where every day we come to Him for what we need for the day, what we need for the moment.
主は、実はその私たちが神のもとに来るその関係をいつも求めておられます。日々私たちはその日に必要な霊的な食物を与えてもらうために本当に神様のもとに来ることを望んでおられます。
Verse 4 says their clothes didn't wear out. That's quite interesting. 40 years and their clothes didn't wear out.
4節のところには、彼らの着物が擦り切れなかったというように40年間も擦り切れることがなかったと。
I wonder if they went out of style for 40 years. Why lapels? Okay, anyway. I spent a little bit of time talking about trials because I think this is really important. Because when you realize that God is at work in trials, you can understand you don't need to fear trials.
なぜならこの試練を通して神様は働かれているわけですから私たちは試練を恐れる必要がないわけです。
You don't need to worry and say, oh, oh, if this happens, what if this happens? What if it rains? What if it rains in our barbecue? What if?
ですから私たちは本当にこうなってしまったらどうしよう。例えばバーベキューの時に雨が降っちゃったらどうしようって。
But you don't need to feel because you know that no matter what happens, on good days, on difficult days, God is at work to bless you and to help you grow.
私たちはどんな日も恐れる必要はありません。悪い日もまたいい日もそれから試練のあるような難しい時も神様はそれを通して皆さんを祝福されるために、祝福するために働いておられます。
Okay, let's read. We're going to go from verses 7 through 20. I'm going to ask Mika to read.
では7節から20節をお読みします。あなたの神、主があなたを良い地に導き入れようとしておられるからである。そこは水の流れと泉があり、谷間と山を流れ出た深い淵のある地。小麦、大麦、ぶどう、いちじく、ザクロの地、オリーブ油と蜜の地。そこはあなたが十分に食物を食べ、何一つ足りないもののない地。その地の石は 石は鉄であり、その山々からは聖堂を掘り出すことのできる地である。あなたが食べて満ち足りたとき、主が賜った良い地について、あなたの神主を褒めたたえなければならない。気をつけなさい。私が今日あなたに命じる主の命令と主の定めと主の掟とを守らず、あなたの神主を忘れることがないように、あなたが食べて満ち足り、立派な家を建てて住み、あなたの牛や羊の群れが増え、金銀が増し、あなたの所有物が皆増し加わり、あなたの心が高ぶり、あなたの神主を忘れる、そういうことがないように。主はあなたをエジプトの地、奴隷の家から連れ出し、燃える蛇やサソリのいるあの大きな恐ろしい荒野、水のない乾ききった地を通らせ、固い岩からあなたのために水を流れ出させ、あなたの先祖たちの知らなかったマナを荒野であなたに食べさせられた。それはあなたを苦しめ、あなたを試み、ついにはあなたを幸せにするためであった。あなたは心の内で、この私の力、私の手の力がこの富を築き上げたのだと言わないように気をつけなさい。あなたの神主を心に据えなさい。主があなたに富を築き上げる力を与えられるのは、あなたの先祖たちに誓った契約を今日の通りに果たされるためである。あなたが万一あなたの神主を忘れ、他の神々に従い、これらに仕え、これらを拝むようなことがあれば、今日私はあなた方に警告する。あなた方は必ず滅びる。主があなた方の前で滅ぼされる国々のように、あなた方も滅びる。あなた方があなた方の神主の御声に聞き従わないからである。
Verses 1 through 6 talked about wandering in a dry desert.
1 through 6
But Moses said, now I'm going to bring, the Lord is going to bring you into a land that's just full of food, full of good things.
そして今度はここでモーセはこのために、主はいよいよこのすべての良いもの、すべての食べ物が満ち足りている土地にあなた方を導き入れるということを語られる。
You're going to have fields that are full, orchards full of fruit trees.
もうそこは、本当にあの果物でいっぱいの、あのもうたくさん木があるようなそういった土地です。
And you, all kinds of resources.
もうすべてのこの、いろいろな資源というか、そういったものがあるところです。
And in verse 10 he says, but when you have eaten, when you've enjoyed all this stuff, and you are full, then don't forget to bless the Lord for this, all of these good things that you've received.
そして10節のところにあるように、それらを食べて満ち足りた時に、この主を褒めたたえることを忘れないように、すべて良いものは神様が与えてくださったということにを褒めたたえることを忘れないようにと言っています。
And he warns them in verse 14, he says, And when you've eaten, you're satisfied, everything's great, be careful. When your heart is lifted up, verse 14, and you forget the Lord your God who brought you out of the land of Egypt, from the house of bondage.
そしてこう食べて満足したときに、主を忘れないように気をつけなさい、主を忘れないように気をつけなさいと言っています。14節のところに、あなたの心が高ぶり、あなたの神主を忘れる、そういうことがないように、主はあなたをエジプトの地、奴隷の家から連れ出すと。
And in verse 17 he says, and this is what you be careful, watch out for, because you, then you will say in your heart, my power and the might of my hands have gained me this wealth.
そして17節のところに、心の中でこの私の力、私の手の力がこの富を築き上げたのだというふうに言わないようにと言われています。
These verses in this chapter talk to us about pride. They're lessons about pride and humility.
これらの、聖書の箇所というのは、私たちに謙遜と減り下り、ごめんなさい、謙遜と高ぶりということを教えています。
And the essence of pride is independence from God.
そしてこの、高ぶりの本質的な要素というのは、神から独立するということです。
Or not even acknowledging God.
もしくは、まあ、神を認めることさえしない。
It's, look what I've accomplished.
私が自分で何をして止めてきたか見てください。
And with no acknowledgement that God had something to do with it.
そこには神が何かをしてくださったという言った見解は全くありません。
And verse 18 said, You shall remember the Lord your God, for it is He who gives you power to get wealth, and that He may establish His covenant with you, which He swore to your fathers as it is to this day.
18節に行きます。あなたの神、主を心に据えなさい。主があなたに富を築き上げる力を与えられるのは、あなたの先祖たちに誓った契約を今日の通りに果たされるためであると。
What he is saying is,Who gave you the power to do what you do?
ここで神様はあなたたちがやっているその力というのは誰から与えられたものなのだと。
Obviously, the answer to the question is God did.
でもちろん答えは、神様がそれを与えられた。
You know, this is true for everyone, regardless of whether or not they believe in God. The fact is,God gives people ability.
これは全ての人にとって真理です。その人が神を信じていようといまいと、神が実はその人にそのできる力というものを与えてくださっているんです。
There are so many talented people, very, very talented people, very bright people, who don't even believe in God.
世の中にはたくさん素晴らしい能力や賜物を持っている人たちというのがいますけれども、その人たちの中には神を信じていない人たちというのがたくさん。
They may even be hostile to God or hostile to the idea that there even is a God.
もしかしたら、神に敵対しているかもしれない。もしくはその神という考え方。神という存在そのものをこう敵対した考えを持っている人たちもいるかもしれません。
But their denial of God does not change the fact that everything that they have accomplished, everything that they have received, is from God.
けれども、その彼らが神を拒んだからといって、そのことが彼らが行ってきた良いことを持っている。全ての良いものが神から来ているというその事実を変えることができます。
You know, God is not some being that is out there somewhere.
神様という方は何かどっかその辺に存在している。
Someone whom we choose how much involvement he's going to have in my life.
その辺に存在していて何か、私たちが自分たちの人生の中で、どのくらい神に関わってもらおうかということを選べるようなそういったものではありません。
As Paul said in Acts chapter 17 verse 28 says, For in him we live and move and have our being.
パウロはですね、使徒の働きの中でこのように言っています。私たちは神の中に生き、動き、また存在しているのです。
Every good thingComes from God.
全ての良いものは神様から来ています。
And any good thing that you have accomplished came from God.
私たちが
It's because of God.
成し遂げてきた全ての良いことというのは神様から来ています。
So this warning that Moses gives to them is just as valid for us today. Be careful of pride.
ですからここでモーセがこのイスラエルのために与えているこの警告というのは私たちすべてのものにも当てはまります。この高ぶりを気をつけなさい。
And I say that especially because in our society, I know it's true of American society and it's true of Japanese society, pride is often seen as a virtuous thing.
なぜこのように言うかというと私たちが今住んでいるこの社会というのはアメリカでもそうですし日本もそうだと思いますけれども、この高ぶりというかそういったものが実は美徳になっているところがあります。
We have this expression in America, the self-made man. And the idea is a good idea, you know, it pictures a guy that's, you know, we love that sort of image. This guy, by his own power, you know, he only had a couple of shoelaces and now look at he's a built this big company or something like that.
アメリカではあのこのセルフメイドマンという言い方があるんですけれども、あの実力でこうやり遂げてきたみたいな、その小さなところから始めて大きな会社を立て上げたとか、そういったことが素晴らしい、あのと褒められるような、そういった、部分というのがあります。
And it is a virtueto be diligent with the life that God has given you.
そしてその神様が与えてくださっている人生の中で、その努力するというか一生懸命やるということが、あのまあ良いことという。
But never forget the Lord, as Moses said. Don't forget, it's God. Give God glory, all the glory, for your life.
ここで、まあ、モーセは気をつけなさいと、主を忘れてはいけない、すべての栄光は主に返しなさいというふうにパウロは、あ、モーセは。
Okay, we're just gonna, I'm not gonna go through the whole chapter. We're gonna start verse 9, verses 1 to 2, chapter 9 rather.
では9章を少し入りたいと思います。1節と2節をお読みします。聞きなさいイスラエル、あなたは今日ヨルダンを渡って、あなたよりも大きくて強い国々を占領しようとしている。その町々は大きく、城壁は天に高くそびえている。その民は大きくて背が高く、あなたの知っているアナク人である。あなたは聞いた、誰がアナク人に立ち向かうことができようか。
So he talks about the Anakin.
アナク人のことについて書かれています。
Sounds like Star Wars, my son said. He's always talking about StarClose. But these were big guys, giants.
彼らは非常に大きな巨人でした。
Big problems.
大きな問題です。
You know, things that you'd look at and just be overwhelmed.
でも、あの、見ただけで恐れてしまうような。
And the first time that the nation of Israel had tried to go into the promised land, they saw these guys and their hearts melted. They say, we can't do it.
一番最初に彼らが約束の地に入ろうとしたときに、実は彼らはこの巨人を見てしまって、そしてもう心がくじけて、ああもう私たちにはできないと言ってしまいました。
But here in verse 3 he says, therefore understand today that the Lord our, your God is he who goes before you as a consuming fire. He will destroy them and bring them down before you, so you shall drive them out and destroy them quickly as the Lord has said to you.
3節、今日知りなさい、あなたの神主ご自身が焼き尽くす火としてあなたの前に進まれ、主が彼らを根絶やしにされる。主があなたの前で彼らを征服される。あなたは主が約束されたように彼らを直ちに追い払って滅ぼすのだ。
What a secret this is for our lives.
私たちがこの私たちの人生の中で本当に、持っている何という秘訣でしょうか。
Because we can always, we can often get so absorbed with our problems. They can seem like giants. And you know, you just can't help but think about it and look at it all the time.
私たちはこう簡単にですね、あの問題を見たときにそれにも心が奪われてしまって、その巨人をつい見てしまいます。
Yeah, because it's just intimidating. This is a giant. He's a big guy. He's gonna...Eat me up. What am I going to do? I can't see any solution.
でもこれはこんな大きな巨人でどうしよう、もう脅かされてしまって、私はもう何、自分では解決方法が見つからない、恐れてしまう。
But Moses said, encourages them to fix their eyes on the Lord. He doesn't deny that these guys are giants. Yes, they're giants. Yes, they're bigger than. But he said, put your eyes on the Lord.
ここでモーセはこのイスラエルのために目を主に向けるようにと働きかけています。もちろんこのアナク人が巨人であるということを彼は否定しているわけではありません。彼らは確かに大きな民ですけれども、でもそうじゃ、彼らを見るんじゃなくて主を見なさいというふうにモーセは言っています。
Because God is going before you and he will drive these people out.
なぜなら神があなたたちの前を行かれて、神が彼らを、そのアナク人を追い出されるんだというふうに言っています。
But let's read verses 4 through 6.
4節から6節、あなたの神主があなたの前から彼らを追い出されたとき、あなたは心の中で、 私が正しいから主が私にこの地を得させてくださったのだと言ってはならない。これらの国々が悪いために主はあなたの前から彼らを追い出そうとしておられるのだ。あなたが彼らの地を所有することのできるのはあなたが正しいからではなく、またあなたの心がまっすぐだからでもない。それはこれらの国々が悪いためにあなたの神主があなたの前から彼らを追い出そうとしておられるのだ。また主があなたの先祖アブラハム、イサク、ヤコブになさった誓いを果たすためである。知りなさい、あなたの神主はあなたが正しいということでこの良い地をあなたに与えて所有させられるのではない。あなたは同じの怖い民であるから。
Back in chapter 8 he talked about a type of pride that does not acknowledge God and sees everything as a result of what we've done。
8章のところでは、自分たちがやったことに対してそこに神を認めないというそういった高ぶりについて書かれています。
These verses, this type of pride he's talking about now acknowledges that God did it, but it's a kind of pride in who I am. Well, yeah, God drove them out. Well, because I'm such a special person.
今度はこの9章のところでは、神がなしてくださったということはまあ認めてはいるんですけれども、それが自分が特別だからだというふうに今度自分は何者だというところに高ぶりを持ってしまう。
It's because of me.
私のおかげなんだ。
It's my prayerfulness. It's my zeal for the Lord. That's why the Lord is doing these things.
私が一生懸命祈ってるからだ。私が神に熱心だから神はこのことをしてくださったんだ。
Actually, as Moses points out, bringing Israel into the land and driving out the Canaanites was actually God's judgment on the Canaanites. He was dealing with the Canaanite people.
そうではなくて、モーセはここで彼らにイスラエルのために思い起こさせているのは、カナン人がそこにいたカナン人が悪いから、悪い民であるから、それ彼らを裁くために神の裁きが彼らに下ったんだということ。
Now God is judge. That's one thing we need to just settle. Some about human nature, this rebellious human nature. We hate the idea that God is judge. God is the judge.
神は裁く方です。で、ある人たちはこのことをあまりこう受け入れたくない、認めたくないと。裁きということについてあまりこう考えたくないという人たちもいますけれども、でもこれはそのまま受け取るべきことですから。神は裁く方。
God has the right. He's the creator of the world. He is right to judge whenever he wants.
神様にはその裁く権利があります。神がこの天地を作られた方ですから、創造主ですから、神様にはいつどこででも裁くというその権利を持っておられます。
When I was a couple weeks ago in my elementary school, I had the kamishibai out and I was teaching the first graders about the flood, Noah and the flood.
数週間前にですね、教えている小学校で kamishibai をやりました。で、ノアの洪水の話の kamishibai です。
For some reason, it's a good story, but often that story is really popular among children. You know that the animals, you can. It's good for English teachers because we can teach all these animals and stuff.
本当に有名な話なので、子どもたちはよく知っている話なわけですけれども、たくさんの動物とかが出てくるので、先生にとってはその動物を教えるとかいう意味でもいい教材だと思うんですが。
The picture of the ark with the giraffe's head, smiling giraffe's head out the window. It's just kind of nice.
皆さんもご覧になったことがあると思います。大きいこの箱舟の上からこうキリンの頭が出てくるね。
But really, as I was up there teaching, I thought this is really a story of the judgment of God. It is a serious, it's kind of sobering.
けれども、それを教えるときに本当に思ったんですが、実はこれは神の裁きなんだと。本当に神がもう民を滅ぼすために行われたことなんだということを。
And of course, it's the story of the grace of God, the grace in preserving Moses or Noah and his family.
もちろんそこに神の恵みもあってですね、ノアとその家族を救われるというそういった恵みも含まれています。
And you know, there is also a judgment yet to come.
また、実はこの世にはまだ来てない神の裁きというものがあります。
The Bible clearly says that there is coming a day when God will judge. Every person that has lived on this earth is going to stand in judgment.
聖書ははっきりと、いつの日か神の裁きが来るということが書かれています。そしてこの地上に生きた全ての人間が神の前に、その裁きの前に立つ日が来ると書かれています
。And I am so thankful that Jesus took the punishment for my sins. He was judged instead of me. So that this judgment is something that I don't need to fear. And if something, if you've placed your faith in Jesus Christ, it's not something that you need to fear.
私は本当にイエス・キリストに感謝しています。イエス・キリストが私の受けるべきその裁き、神からの裁きというものを代わりに、身代わりになって受けてくださった。そのおかげで私はもうこの裁きを、神からの裁きを受けずに済むようになっている。本当にそのことを感謝しています
。 You know, the Bible clearly teaches that when Jesus died on the cross, he died for the sinsof the whole world, everybody that has ever lived.
聖書ははっきりと言っています。イエス様が十字架に、つかれた時に、この世のすべての人の罪、すべての罪を受けてくださったということが書かれています。
And the Lord is urging us, urging people in the world to put our faith in Jesus so that we will not have to experience the horrible judgment that is to come.
そして主は私たちにそのイエス・キリストに信仰を置くということを本当に促しています。そうすることによって私たちはその恐ろしい神の裁きから救われることができるからです。
Well anyway, Moses is telling them, when God does this, he's going to drive out these enemies before you. But when he does this, don't say in your heart, well, it's becauseYou know, we're better than them. It's because of our righteousness, that God has given me this land instead of those other guys.
モーセはですね、イスラエルの民に、神があなたたちの敵を追い出してくれた時に、こういうふうに言わないようにしなさいと言っています。それは、神が追い払ってくれたのは私が正しいからだ。私が良い行いをしたから他の人じゃなくて私に与えてくれたんだというふうに言わないようにと、気をつけなさいと言っています。
One of the main characteristics of pride is self-righteousness.
高ぶりの、一つの特徴というのは自己義、自分を義とするということです。
I mean, when we're proud, we feel like we're more spiritual than other people.
私たちはこう高ぶっている時というのは自分がまるで他の人よりももっと霊的な人間なんじゃないかと思ってしまう。
When we're proud, we're hypercritical of other people.
私たちは高ぶっている時というのは他の人を非常に厳しく批判します。
When we look at them, we see their failures, and there's a sense that I've got to point it out. Can't just look at that. Just look at how bad that person is.
他の人を見てしまってですね、他の人の失敗にも目が行ってしまって、自分が高ぶっているともう見てみろあれを。
But at the same time, pride then will turn and look at ourselves and think, I'm not that bad.
そしてこう自分を振り返ってみるときに、
and we kind of gloss over.
自分はそんなに悪くないんじゃないかと。
We kind of, our faults, we don't really see them. We kind of, you know, I was tired that day, that's why I did that. But, you know, I'm basically, I'm pretty good guy.
自分の失敗はあまりもう見ようとしないでですね。あの日はちょっと疲れてたからちょっとあれだったけど、でも基本的にはそうですね、自分は悪くない。
You know, I'm pretty spiritual, and God is able to see it, and that's why my life is, you know, God is blessing me.
私は比較的霊的だから、だからもう神様はそれを私を見て、だからこうやって祝福してくれてるんだ。
That's why I got a seat on the train. Everybody else is. God just, anyway.
だから今日電車に座れたんだ。神様は祝福してくれた。
But it.In Ephesians 2 verses 8 and 9 says, By grace you have been saved through faith, and not of yourselves. It is a gift of God.
でも、エペソの手紙の2章の8節9節にあなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためですと。
Not of works, verse 9 says, lest anybody should brag about it.
行いではないと、それは誰も誇ることがないためだというふうに言っています。
So, your relationship with your salvation, your relationship with God, every good thing that you enjoy in Christ, and He wants to give you many good things.
ですから皆さんの救いだとか神様との関係というもの、すべての良いものというのは神様が望んでそれを与えたいと思っておられるものです。
All of this comes because of God's grace. Just because God is good and He loves you and He wants to bless you.
そしてそれらが与えられているのは本当に神が良い方であり、神の恵みで本当に皆さんを祝福したいと思っておられるから、そういった良いものをすべて与えてください。
But you know, there's a lot of rest in that.
私はそこに本当に安息を覚えることができます。
Because if you do believe that it's because of something you did or something you are that this is happening, well, you got to do it again the next day. The burden is on you.If you think it's because of you, you've got to keep on working and you'll never have peace.
ですならば、もし神からの祝福というのが何か自分が行っていることとか自分がどういうものであるということに基づいて与えられているというふうに考えてしまうと、じゃあまた明日その祝福を得るために何か始めなければいけない。もう決してそこに平安を得ることはできません。
Let's pray.
お願いします。
Lord, I thank you for these truths that are in your word.
主よ、あなたの御言葉にある真理をありがとうございます。
I thank you for these warnings this time about warning us against pride.
この朝、高ぶりについての警告を与えられたことをありがとうございます。
I know, Lord, that you do these. You put these things in your word because you care about us and you don't want us to fall into traps.
神がこのことを語ってくださったのは、私たちを愛し、私たちが罠に落ちることがないように守ってくださるためです。
And so, Lord, I pray for the wisdom and the spiritual strength to walk a humble life.
主よ、あなたの知恵を求めます。そして私たちが霊的に本当にへり下って御前を歩むことができるように。
Lord, we recognize all good things have come to us from you and we just say thank you God.
全ての良いものがあなたから来ているということを本当に私たちがもう一度覚えてそのことを感謝します。
Thank you God.
神様ありがとうございます。
Thank you for all these good things.
すべての良いものをありがとうございます。
In Jesus' name we pray.
イエス様の皆によってお願いします。
アーメン。